こんにちは、稲田勉です。ホープチャンネル講演会にようこそお越しくださいました。聖書の御言葉に耳を傾けて、聖書が教える神様についてご一緒に考えていきたいと思います。この聖書には不思議な力があります。歴史の中で繰り返し迫害を受けてきましたが、それを乗り越えて今もなお世界中の人々に読み継がれています。多くの人が聖書を通して神様に出会い、人生が変えられていったのです。米国のルーズベルト大統領は、聖書を知らないことは大きな損失だと言いました。聖書が教える神様を知らずに生きることは大変な損失なのです。あなたにもぜひ知ってほしいのです。真の神様に出会っていただきたいのです。イザヤ書41章10節、恐れてはならない、私はあなたと共にいる、驚いてはならない、私はあなたの神である、私はあなたを強くし、あなたを助け、我が勝利の右の手を持ってあなたを支える、私はあなたの神であると言ってくださるお方がいらっしゃるのです。私たちは知らずとも、実はこの神様と深い関係の中に生きているのです。この神様はあなたを作られた神様です。あなたを愛されている神様です。あなたを探し求めておられる神様です。あなたを救われる神様です。あなたと共におられる神様です。そしてあなたの人生を日々導かれる神様なのです。今回は、私はあなたの神であると言われる神様が、あなたの人生のあらゆる戦いを戦ってくださる神様であるということをご一緒に見ていきたいと思います。スポーツがお好きな方がおられると思います。その中でも、自分が実際にプレーするのが好きな方と、試合を観戦するのが好きな方がいらっしゃるでしょう。相撲や柔道のような個人競技でも、サッカーや野球などの団体競技でも、実際に試合に臨んでいる人たちは、勝負事ですから必死です。勝つか負けるかの真剣勝負をしている選手たちと、それを観客席から応援している人たちとは立場が全く違います。実は現実の世界においても、スポーツの真剣勝負よりはるかに厳しく激しい戦いが繰り広げられているのです。聖書を開いて学びますと、そのことが分かってきます。この世において善と悪の激しいせめぎ合いが起こっているのです。そして私たちはその戦いの傍観者でいることはできないのであります。聖書は目に見えない世界観を教えています。その世界観をイエス様の語られた例え話から考えていきたいと思います。天国はと、この例え話は始まりますが、この天国は神様の世界、神様の視点から見た世界という意味です。天国は、良い種を自分の畑に蒔いておいた人のようなものである。人々が眠っている間に敵が来て、麦の中に毒麦を蒔いて立ち去った。芽が出て実を結ぶと、同時に毒麦も現れてきた。しもべたちが来て、家の主人に言った。ご主人様、畑におまきになったのは良い種ではありませんでしたか？どうして毒麦が生えてきたのですか？主人は言った。それは敵の仕業だ。ここで言う畑は世界を表します。この世界は最初は良かったのです。神様に創造された当初は、甚だ良いという完全な世界でした。ところが、敵によって毒麦がまかれ、善と悪が混在する世界となってしまったのです。そうです。この世界に罪と悪が入り込み、悩みや苦しみ、そして 死が生まれたのは敵の仕業なのです。この敵とはサタンです。最初天使の頭ルシファーだった彼はまず天において神様に反逆しました。そしてその戦いに敗れて地に投げ落とされたのです。この敵によってこの世界に毒麦の種が撒き散らされたのです。この世界は大きな戦いの中にあります。それは善と悪の戦いです。キリストとサタンの大争闘です。まず天で始まったこの戦いはその戦いの舞台を今この地上に移して継続しているのです。そして私たちもこの戦いの渦中にいるのです。人間がどうしてこの善と悪の戦いに巻き込まれたのかをもう少し詳しく見ていきましょう。神様によって創造された人間はエデンの園で幸福に暮らしていました。園の中央には命の木と善悪を知る木がありました。神様は善悪を知る木からは取って食べてはいけない、必ず死ぬからと注意と警告を与えていました。すなわち善悪を知る木は死の木だったのです。人間の前には常に命の道と死の道があります。神に至る道とそうではなく神に背く道です。人間は自分の意思でどちらかを選ぶのです。天において戦いに敗れて地に投げ落とされたサタンはこの善悪を知る木の傍らからだけ人間に近づくことができました。そしてエヴァがこの禁断の木の近くを歩いていた時、サタンは巧みに彼女を誘惑して木の実を食べるように誘って神様に背いて堕落させることに成功したのです。エヴァから木の実を渡されたアダムも同様に神様に背いてそれを食べてしまいました。サタンに惑わされてアダムとエヴァが禁断の木の実を食べてしまったその時にこの世界は善と悪が混在する場所となってしまったのです。罪と悪と死が生まれたのです。それは最初からあったものではありません。後から敵によって侵入してきたものなのです。この戦いは今も続いています。善と悪の戦いです。キリストとサタンの大争闘です。私たちはこの戦いをスポーツ観戦するように傍観者でいることはできません。なぜならこの戦いは私をめぐる戦いだからです。神様はあなたを取り戻したい、サタンはあなたを自分の支配下にとどめておきたいのです。聖書にはこう記されています。私たちの戦いは血肉に対するものではなく、もろもろの支配と権威と闇の世の主権者、また天上にいる悪の霊に対する戦いである。血肉とは人間です。私たちの戦っている相手は人間ではなく悪の霊です。これは目に見えない世界の現実なのです。すべてのものがこの戦いの渦中にいるのです。私は関係ないと言える人は誰もいないのであります。エレン・ホワイトはこのように書き記しています。キリストとサタンとのこの戦いを自分自身の生活に特別な関係がないもののように見ている人が多い。彼らにとってこの戦いは興味がない。だがどの人の心の領域でもこの争闘が繰り返されているのである。さらにこうも彼女は書き残しています。内外ともに善悪が主導権を争って戦い合っている。この戦いは全ての人間が戦わなければならない 最も激しい戦いで、その戦場は心にある。最も激しい戦場は私の、そしてあなたの心の内にあるのです。自由意志を持った人間の心の内で、キリストとサタンが主導権を争っているのであります。神様に従うのか、それともサタンの惑わしと誘いによって神様に背を向けるのか、その戦いなのです。ですから聖書にはこう書かれています。油断することなく、あなたの心を守れ、命の泉はこれから流れ出るからである。聖書は何を守るよりも心を守るようにと進めています。心が善と悪の戦いの戦場だからです。心を守る方法は、見るもの、聞くものを正しく選択することです。そして自らの意思で神様に従う道を選ぶということです。エデンの園におけるアダムとエヴァと同じように、私たちの前にも命の木と死の木があります。命の道と死の道です。神様に従う道と神様に背を向ける道です。自分自身のこととしてよく考えて、自らの答えを出していただきたいと思います。この戦いは心の内だけではありません。人生そのものも戦いの連続です。敵の支配の影響を受けているこの世界は、困難と悩みと罪と死に支配されているかのようです。敵が撒いた毒麦の影響が全世界に及んでいるのです。この世に生きることは大変なことです。今や生きること自体が重荷と感じている人が少なくありません。古い話ですが、需要競争のためのドリンクのコマーシャルで、24時間戦えますかというキャッチフレーズがありました。サラリーマンにとって仕事は戦いだったのです。仕事だけではありません。この世に生きるということは全てが戦いです。もし一人で戦い続けなければならないとしたら、それは大変なことです。しかし聖書を開くと、そうではないと教えてくれるのです。ヨハネによる福音書16章の33節に書かれている言葉です。あなた方はこの世では悩みがある、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っている。イエス・キリストの言葉です。イエス様は勇気を出しなさいと言われます。でもその前にしかしがあります。しかし勇気を出しなさいとイエス様は言っておられるのです。しかしと言わなければならない現実があることをイエス様はよく知っておられるのです。すなわちこの世では悩みがあるという現実です。そしてこの世の悩みに対して私たちが決して強くないこともイエス様はよく承知しておられます。この世に生きる以上、この世の悩みと戦いから逃れることはできません。だからイエス様は気休めは言わないのです。この世では悩みがあると正直に言います。それは信仰を持っても変わりません。信仰を持ったらこの世の悩みはなくなりますと御利益的なことも言わないのです。その上でイエス様は勇気を出しなさいと言われます。生きるのに勇気がいります。誰もが勇気を必要としています。勇気が欲しいと願っています。なぜなら勇気がなければ生きられない現実があるからです。問題はその勇気をどこから得るかです。 この勇気を出しなさいというイエス様の言葉は根拠のない言葉ではありません。勇気を出しなさいと言える確かな根拠があるのです。イエス様は私はすでに世に勝っていると言っておられます。勝利宣言です。この悩み大きいこの世に私はすでに勝利したというのです。イエス・キリストの十字架の死と復活に示された愛と力の勝利です。だから勇気を出しなさいと言えるのです。私たち自身には力はありません。しかしイエス様の勝利に信仰によって預かるならば、私たちも人生の戦いに勝利することができるのであります。大江健三郎さんが書かれたエッセイの中にチャンピオンの定義というのがあります。大江さんが高校生の時に誕生日のプレゼントとしてお兄さんに英語辞典を買ってもらった時のことです。大江さんはその辞書を夕食の時間になっても読みふけっていました。遅れて食卓にやってきた大江さんにお兄さんが何か面白い言葉を見つけたのかと聞いてくれたというのです。そこで大江さんが話したのがチャンピオンという言葉についてでした。大江さんはその辞書によってチャンピオンの意味はある人のために変わって戦うこと、ある主義主張のために誰かに代わって議論する人のことだということを初めて知るのです。それまではチャンピオンの意味は自分のために戦うことだと思っていたのです。しかしそうではなかった。チャンピオンは大切なことのために他の人に代わって戦う人のことだと知ったのです。大江さんはこのチャンピオンの言葉の説明に何かしっくりするものを感じたというのであります。それから40年、兄弟でそのことについて話したことはなかったそうです。しかし辞書をプレゼントしてくれたお兄さんが亡くなってからある人から聞かされたことがあったと言います。亡くなる直前、がんを患って死の床についているお兄さんに来世のこと、魂の救いのことについて気構えができているのかと尋ねた人がいたというのであります。その時お兄さんはそれは弟に聞いてください、あれが私のチャンピオンですからと答えたというのです。あの40年前のチャンピオンの定義をお兄さんもずっと覚えていたのです。代わって戦ってくれる人を持つ、その意味の深さをお兄さんは考え続けていたのでしょう。代わって戦ってくれる人を持つ、大切なことのために誰かに代わって戦う、そういう戦いや務めがあるのです。このチャンピオンの意味を知ると何かしっくりするものを感じます。世の中、勝ち組か負け組、勝つか負けるかだけではないのです。一人が勝ってあとはみんな敗者、そんな戦いだけが人生の真相ではないのです。人生の真相は私に代わってあなたに代わってこの世の戦いを戦ってくださるお方がいる、そのような神様がいるのです。イエス様がいるのです。イエス様こそ真のチャンピオンであります。そしてイエス・キリストによって私たちは皆それぞれの与えられたこの世の人生において勝利できる、平安に生きることができるのであります。モーセという人物が旧約聖書に登場しますが、モーセは神様に召されてエジプトの同胞を約束の地であるカナンに連れ出す働きをします。イスラエル民族はエジプトで400年以上にわたって奴隷生活を強いられて解放される時を待ち望んでいました。 モーセは民と共にエジプトを出ます。しかし紅海のほとりに来た時、彼らを去らせたことを後悔したエジプトの王の命令によって、追ってきたエジプトの軍が後方から迫ってくるのです。前にも進めず、後ろに退くこともできない絶体絶命の状況に陥ります。前方は紅海に遮られ、後方からはエジプト軍が迫ってくる。そのような中でイスラエルの民は絶望の声を上げます。しかしモーセは神様を信頼してこう宣言したのです。あなた方は恐れてはならない。固く立って主が今日あなた方のためになされる救いを見なさい。主があなた方のために戦われるから、あなた方は黙していなさい。主があなた方に代わって戦われる、だからあなた方は黙していなさい。そう言ってモーセは手を差し伸べるのです。すると驚くべきことが起こりました。目の前の紅海の水が二手に分かれて道ができたのです。民は乾いた地を通って紅海を渡りました。しかしエジプト軍が渡ろうとした時、再びモーセが手を挙げると水が戻って、彼らは水底に滅んでしまったのであります。神様による勝利でした。このようなことが起こったと聖書に書いてあるのです。あなたの人生にも悩みがあると思います。困難があると思います。人生の困難に直面した時には、神様があなたに代わって戦ってくださることを思い出してください。これは主の戦いであると宣言して、神様に助けを祈り求めてください。神様はあなたに代わって戦ってくださり、必ずその困難を乗り越えさせてくださるはずです。エレン・G・ホワイトはこのように言っています。キリストに結びつくと、あなたが求める力はすべて与えられます。キリストの中に住むと、あなたは勇ましく戦うことができます。キリストに勝る助けではいません。このお方がいれば、どのような人生の戦いも立ち向かうことができるのです。恐れてはならない。私はあなたと共にいる。驚いてはならない。私はあなたの神である。私はあなたを強くし、あなたを助け、我が勝利の右の手を持ってあなたを支える。私はあなたの神であると言われる神様は、あなたに代わってあなたのために戦ってくださる神様なんです。善と悪がせめぎ合うこの世に生きることは大変なことです。心をくじけそうになる時もあります。しかしイエス様がおられます。このお方があなたに代わって戦ってくださるのです。それがわかると勇気100倍です。この神様を選んでいただきたいのです。この神様を信じていただきたいのです。信頼していただきたいのです。そしてこの神様と共に生きていただきたいのであります。それではお祈りをさせていただきます。天の父なる神様、聖書の御言葉を通して私たちに励ましを与えてくださっていることを感謝いたします。あなたは生ける神様であり、私たちに代わって人生のさまざまな戦いを戦ってくださるお方であるということを今日教えていただきました。そのことを信じ信頼して、あなたと共に人生の荒波を乗り越えていくことができるように、一人一人を助けてください。あなたが言われるように、この世では確かに悩みがあります。 私たちは汗水流して働かないと生きていけません。血を流すような犠牲を強いられることがたくさんあります。また涙を流すような悲しいこと、辛いこともいっぱいあります。でもどんなに汗を流しても血を流しても涙を流してもこの世は何一つ約束をしてくれません。しかし聖書には約束があります。あなたの私たちに対する約束です。勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。この言葉を信じることができるように一人一人をお導きくださいますようにお願いをいたします。そして一人一人がこの約束を胸にそれぞれの人生の戦いをあなたと共に勝利しつつ歩んでいくことができるように導いてください。イエス様の尊いお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。